私たちはいつか何の実も結ぶことなく、かがたで主の前に現れることを望まないでしょう。主は我々を主体として用いようと切に願っておられます。主は報いてくださる前にちょっと言ったマタイ伝6章の4節に次のように書かれていますマタイ伝6章の4節です。あなたの施しが隠れているためで、そうすれば隠れるに心で見ておられるあなたの父があなたに報いてくださる。まあ結局主は隠れたところを見てくださり、まあ人間の動機を、気持ちを、思いを大切にするお方です。まあ、一つの実例としてルカ伝6章の中で、まあ、次のように書かれています。ルカ伝6章の3章4節110ページです。ルカ伝6章の3章4節35節です。返してもらうつもりで人に貸してやったからといって、あなた方に何の良いところがあるでしょう。貸した分を取り返すつもりなら、罪人たちでさえ、罪人たちに貸しています。ただ、自分の敵を愛しなさい。体に良くしてやり、返してもらうことを考えずに貸しなさい。そうすればあなた方の受ける報いは素晴らしく、あなた方は意図高く方の子供になります。なぜなら意図高く方は恩知らずの悪人にも憐れみ深いからです。まあここで報いられるために考えたり行動したりする人はいつか必ず損します。もちろんここでね、まあ、頼んだ人に金を出せ、貸しなさいと書いてないんです。うん、金を借りる人は大体病気です。返すつもりじゃない。いや、非常に大変な問題なんです。結局、そういう人々はね、まあ、夢の世界に住んでるんです。現実から必ず離れてるんです。なんとかなるじゃないか。あちこちを貸したりして、まあ、うまくいくはずはない。まあ、そういう人にもちろん貸さない方が助けになります。どうちゅうすればおしまい。多くの人々は、どうちゅうすることによって、とんでもない方向に行ってしまいます。助けにならないからです。結局曖昧な態度を取ると主は祝福することができないからです。結局貸すともう元がない、そういう気持ちではないと後でガックしてしまいます。もう捨てた金だと思えばずっと楽じゃないかな。けども相手のために助けにならなければもちろんしてはいかん。主なる神は同調なさるお方ではない。本当に意味での助けになれば主は何でもします。けど一時的な問題の解決だけだったら主は何もしようとしない。まあ、一人も一人の、まあ、父親と話したんですけど、まあ、離婚して再婚したんです。 まあ、初めての結婚の時、子供4人ぐらいいたかな。あの子供はやっぱりね、まあ、2番目の奥さんいない時、やっぱり父親のところに行って金金金金欲しい。結局父親は結局まあね、奥さんと子供を捨てちゃったから、やっぱり罪意識があるし、悪かったから、だからけど、これは間違ってるんですね。あの子供たちは、まあ一番上の子供はもう27歳ですから、2番目26歳ですけど、働こうとしない、何にもしようとしない、そういう子供に金をあげるのは毒です。罪滅ぼしにもならないし、結局働きたくない人は食べてはいかん、餓死してもいいと聖書は言ったんです。まあ病人の場合は違うけど、働くことは御心です。そうしないと全部おかしくなりますから。あのまあ父親にも言ったんですね、あなたの同調は間違ってる、あなたはやっぱり子供の救いだけ考えてるから、だからそうする、それは分かるけど、やり方はちょっと違う。まずやっぱり一緒に紹介行こうよと進めないと、必ずいつか後悔するなのではないでしょうか。ルカでの中2章33節ですね。中2章の33節、持ち物を売って施しをしなさい、自分のために古くならない財布を作れ、朽ちることのない宝を手に積み上げなさい、そこには盗人も近寄らず、しもも痛むことがありません。まあ、宝を手に積み上げなさい、あなた方の宝のあるところにあなた方の心もあるからです。中4章の中3節、祝宴を催す場合には、むしろ貧しい人、富くの人、足ない盲人たちを招きなさい。その人たちはお返しができないので、あなたは幸いです。義地の復活の時、お返しを受けるからです。結局いつか報いを受けるようになると約束されています。もう一箇所、テモテ第一の手紙の6章377ページです。テモテ第一の手紙6章の17節です。この世で飛んでる人たちに命じなさい、高ぶらないように、また頼りにならない富に望みを置かないように、むしろ私たちにすべてのものを豊かに与えて楽しませてくださる神に望みを置くように、また人の益を図り、良い行いに富み、惜しまずに施し、喜んで分け与えるように、また誠の命を得るために未来に備えて良い基礎を自分自身のために気づき上げるようにと書かれています。まあ、ルカでの中6章に非常に興味深いことが記されています。中6章、まあ一つの例え話ですけれども、135ページですね。一節からお読みいたします。弟子たちは、イエスは弟子たちにもこういう話をされた。ある金持ちに一人の管理人がいた。この管理人が主治の財産を乱費しているという訴えが出された。主治は彼を呼んでいった。お前についてこんなことを聞いたが、何ということをしてる、何ということをしてくれたのだ。もう管理を任せておくことはできないから、会計の報告を出しなさい。管理人は心の中で言った。 主治にこの管理の仕事を取り上げられるが、さてどうしよう。土を掘るには力がないし、こちぎをするのは恥ずかしいし、あ、わかった、こうしよう。こうしておけば、いつ管理の仕事をやめさせられても、人がその家に私を迎えてくるだろう。そこで彼は、主治の債務所の者に、私の主治にいくら彼がありますかと言うと、その人は、油100バテと言った。すると彼は、さあ、あなたの証文だ。すぐに座って、ごうちゅうとかけなさいと言った。それから別の人に、さて、あなたはいくら彼がありますかと言うと、小麦100コルと言った。彼はさ、あなたの証文だ。80と書きなさいと言った。この世の子らは、自分たちの世のことについては、光の子らよりも抜け目がないものなので、主人は不正な管理人が、こうも抜け目なくやったのを褒めた。そこで私はあなた方に言いますが、不正の富で自分のために友を作りなさい。そうしておけば、富がなくなったとき、彼らはあなた方を永遠の住まいに迎えるのです。小さいことに忠実な人は大きいことにも忠実であり、小さいことに不忠実な人は大きいことにも不忠実です。ですからあなた方が不正の富に忠実でなかったら、誰があなた方に誠の富を任せるでしょう。またあなた方が他人のものに忠実でなかったら、誰があなた方にあなた方のものを持たせるでしょう。しもべは二人の主治に仕えることはできません。一方を憎んで他方を愛したり、または一方を重んじて他方を過言したりするからです。あなた方は神に仕え、また富にも仕えるということはできません。まあ、ここに登場する不正な管理人は、まあ、財産の、すなわち主治の財産の、まあ、自分勝手に浪費していると告げられたとき、その、まあ、関係者を全部自分のところに呼び、まあ、利口なやり方で、まあ、友達を作っちゃったんです。それは、主治に捨てられたとき、困らないように、結局、将来のことを考えてやったことでした。もちろん、この不正な彼は、正しくないことをしたことによって褒められることは決してない。けど、将来の安全を考えて、利口なやり方をしたという点で感心されたのです。まあ、ここで中国書の9節、11節、12節を見ても分かりますけど、不正な富とは間違ったやり方で稼いだ富ではなく、間違ったやり方で使うお金。すなわち自分の富は主のものではなく自分のものであるとして、自分勝手に使うお金のことを意味しているのです。時々ある人は生まれつき金持ちで、ある人は貧乏人であり、またある人は生まれつき賢く、ある人は愚かであり、またある人は美人で、ある人は醜いのかと問う人がいます。まあ、そしてこのような矛盾があってよいなのか、あっても間違っていないなのかと尋ねる人がいます。まあ、この問いに対する答えは、我々に備わっているものは決して我々自身のものではなく、主のものであるということを正しく知ることです。私たちはただそれらのものを預けられている管理人に過ぎない。いつか将来会計報告をしなければならない。この問題に対して決定を与えるものは、まさに我々が